インカークスラッシュジョンドーンドーン、はいはい、始まりました。インカークスラッシュジョンドーン、はい、このラジオはですね、オムニクドーソレイユ団員インカク、またの名前を人気作家ジョンドーがね、お届けするやつです。日常をね、切り取って日常のワンヒトピースをね、ひとかけらを皆さんと共有しようという、そういうやつです。はい。本日はね、75日目でございますよ。早いもんでね、75、75、7、7、5、7、5、7、5、7、5、3、ね、名護さんは最高です。つってね、そんなね、ネオファンガイアなラジオでございます。はい。では本日もね、参りましょう。はい、20分。お付き合いください。はい。コメントの方をいただいております。読ませていただきます。もこさん、コメントありがとうございます。インカクさん、こんばんは。今回、メガネフレームのあるなし。何回想像しても頭に浮かんでくるのは、インカクさんの黒縁メガネ姿ですね。やっぱり、形は実際にかけてみないと分かりにくいので難しいですが、今よりちょっと大きめの感じも似合いそうだなぁと。ウェリントン型っていうのかな?今のメガネも素敵な感じがすごくお似合いですよね。メガネのことを考えてたら、私も新しいメガネが欲しくなりました。私はコンタクトだったり、裸眼だったり、メガネだったり、いろいろです。コンタクトレンズは目が乾くから苦手です。それでは、また!というわけでございますね。インカクあるなしの方をやらせていただいてます。今回のテーマは、インカクのメガネをね、ちょっと変えようじゃないかというやつです。その、前々からね、その、よくね、身内で言われてたんですよ。お前メガネを変えろと。似合うから、つって、太い方がね、っていう感じで、まあ言われてたんで、まあ、メガネを変えてみようかなという感じでございます。まああの、お肉とソレイユの本番はね、どうしたって、裸眼だったりコンタクトだったりで、舞台立つことが多いんで、まあ、あまり皆さんの前にね、お披露目できるやつではないですけどもね。まああの、ウェリントン型というやつですね。あの、まあ僕はメガネにそんなに詳しくないのでね、まあいろいろ調べてみたところ、あの、ジョニー・デップとか、堂本剛さんとかがね、つけてるやつだそうで。堂本剛さんはね、最近ずっと奈良県でね、なんか、ちっちゃいライブみたいなのを、ずっとやってるらしいです。母親が団子屋で働いてるんですけども、そこがね、堂本剛が大好きな団子屋だそうで、堂本剛が奈良に来るたびに、ファンの子が買いに来るらしいです。で、この辺で見ない若い女の子とかが買いに来たら、ひょっとして堂本剛さんにって言ったら、はい、そうなんです、みたいな感じで、まあ、堂本ファンのちょっとしたあれみたいになってるらしいですね、その団子屋が。ね。きなこ団子なんですけどもね、非常に美味しいやつです。ちょっとすいません、喉がね、最近ずーっと、ちょっと治んないんですよ、これが。なんだろう、クーラーのせいなのか、ちょっと夏バテ気味なの、まあ夏バテ気味なのは確かにそうなんですけども、そのせいなのかはわかんないですけども、ずーっとなんか喉というか、喉と鼻が、夏風邪みたいな感じになってるので、ね、ちょっとね、元気出していかないとね、これから、夏のね、暑い中での稽古がこれからあるわけですからね。まあそんな、まあそれはいいとしてコメントの方ですけどもね。まあウェリントン型ね。そうですね、ちょっとね、かっこいいですね、あれ。いろいろ見てみましたけども。ね。僕もね、まあ、舞台上立つときはたまに、まあコンタクトつけたりしますけどもね。僕もね、コンタクトはあんまり、あれですね、好きではないですね。やっぱりなんか、コンタクトしてる人で、メガネは、視界の中にフレームが入るからなんか疲れるみたいなこと言う人がね、まあいるんですけど、僕は逆にね、コンタクトの方がなんか面倒というかなんか、やっぱり朝ね起きて鏡に向かってこうつけるっていう作業があるんで、僕はメガネの方が全然気楽でいいですね。たまに面倒い時なんかね、メガネかけっぱで寝たりする時もあるんですけども、まあ僕なんかね、寝つくまでは結構ガンガン動くんですけども、なんか、眠りについたらその形で結構ね、固定されるというか、 なんか、しっかり寝つくまでが寝相悪くて、もう、眠りについたら、もう止まっちゃう感じなんで、別にメガネかけっぱで寝て、朝起きてメガネどこ行ったってことはなったことないですね。まあそれはいいんですけどもね。まあね、だからコンタクトもね、2ウィークのやつを僕は買って、使ってるんですけども、2ウィークでまあ3ヶ月分とか、半年分みたいなバンってまとめて買って、で、次買いに行くのが本当に1年半後ぐらいの、そんぐらいのスパンでまあ買いに行く。まあでも今ね、コンタクトレンズの替えっていうか、今もう1個しか残ってなくて、だからそろそろ僕もね、コンタクト、眼科行ってコンタクト買わなきゃいけないんですよ。行くときはコンタクトつけて行かないといけないんでね、あれ。なんでね、まあ、そっちも、あれですけども。まあ、メガネね、ウェリントン型の黒、ということですので、ちょっと、いろいろ探してみようかなと思います。ね。まあ、それがまあ、皆さんの前にお披露目できるのはね、うどんとカメラがポニーテールの、アフタートークでしょうかね。大阪天劇キネマトロン、最寄りの駅はね、中崎町駅ですね。こちらでまあ、8月23から27、ね、木、金、土、日、月と5日間ございまして、その土日ですね。土日の13時、16時、19時の回。この計6回の、この回はまあ、上演後にね、トークイベントがありまして、まあ、監督と出演者によるトークがあるわけなんですけども、僕は土日両方ちょっとスタッフで入ってるんで、まあ、全然まだどの回にどのキャストがアフタートーク出るかっていうのは、そういう話し合いは全くなされてないんですけども、多分割と、この土日に来てくだされば、割と僕に会えると思います。なんでね、ちょっと、陰角のウェリントンメガネは、どんなもんやと思う方はね、そちらに来ていただければね、それを見ていただけると思いますよ。ね。このね、イベントの、トークイベントの出演者決定したらね、それも随時ね、お肉とソレイユホームページの、ね、うどんとカメラがポニーテールの記事に追記されると思いますのでね。まあ、された時はね、ラジオとかツイッターとかでも、言いますけどもね、お肉とソレイユのホームページをね、要チェックだぜという感じですね。まあね、稽古もね、どんどんやってます、今。今日ね、やっとフルメンバー揃いました。ね、チェンが仙台から帰ってきて、で、住田がね、映画の、いろいろ後始末とかね、映画の準備とかがずーっとあったんで、住田が今日、初出勤ね、初参加というわけで、もう、今日ようやく、まあ、フルメンバーが、ヨーロッパ企画の石田さん、加えて、お肉とソレイユフルメンバーが、まあ、今日勢揃いしたわけで、まあね、会話が2時間ほど弾みましたね。稽古前に。まあでも割とね、お肉のソレイユの稽古場ってのはそういうもんですよ。結構トークで潰れるようなことが多いですよ。割とね。まあでもね、まあ今回ね、皆さんご存知の通り団長のビバリーヒルズコップというわけ、タイトルでして、団長が主役でございます。大体最近はね、僕、陰閣か、城之内心、J さんが主役なのがまあ結構続いて、まあ前回の K の結婚前夜は高坂さんが主役だったわけですけども、まあ団長が主役でがっつり出るっていうのは今回大長編では初めてということでして、だから作り方がね、ちょっとね、なんか今までと違う感じですね。団長も立って一緒に作ってるんで、なんか普段よりエチュード分がちょっと高い感じの稽古になってまして、まあ、なかなかね、面白い感じになってますけど。やっぱり単純にその台本があって、本読みながら本を、セリフを覚えてみたいな感じじゃないんで、うちの稽古場は。だからある意味ね、稽古場も稽古場であれは、あれで面白いんですよね。稽古場が、だからもう、ね、いっそこっちを見てもらった方がいいんじゃないかみたいな、そういう感じになったりもしますけどもね。ええ。まあそんな感じで、稽古やってますけどもね。 いかんせんね、やっぱりね、暑い。最近ちょっとね、涼しくなってきましたけどもね、暑いですよ、あの稽古場はね。だからもう、そのせいで夏バテしてんじゃないかっていう。てかまあ、そのせいでね、夏バテしてます。ね、今は。ね、でもね、頑張っていきますよ、これから。もうね、1ヶ月後ですからね、ほとんど迫ってます。団長のビバリーヒルズコップ、ね、こちらも、待ってるぜというのでね、劇場で待ってるぜという感じでね、ございました。はい。じゃあね、次は、ジョンド、グー、グー、グー、グギギ、グギギ。
トルチオの、今日は何の日のコーナー。
さあ、3日に一度のポルチオタイム。今日も、今日8月10日が一体何の日なのか、それをね、ウィキペディアを丸読みしていこう。では参りようか。まずはね、610年の今日に、ムハンマドが天使から神の啓示を最初に受けた日だ。ムハンマドというのは、まあ、あのイスラーム教のね、まあ、創始者で、モーセ、イエス・キリストに続き、三人目、最後にして最高の預言者である人物だな。これはちょっと危ないので、この辺にしとこう。その他、1628年、スウェーデンの戦艦、ヴァーサという船が、できて、処女航海に出かけて、そのままその日に沈んだ日だ。このヴァーサという船は、砲看板、大砲が置いてある看板だな。デッキ。それを、設計時は1個だったのが、作ってる間に、ちょっと2個に増やしたの。そのせいで、まあ、重心が上の方に寄っていたらしく、砲を張った途端に、バランスを崩して、ひっくり返って、そのまま沈んでしまった、という。その後ね、300年ほど経って、引き上げられたところ、ほとんど劣化してなくて、当時の姿をそのまま残していたので、そのまま博物館行きとなったという船だな。まあ、戦争をするためにね、作られた船が、その役目を全うすることなく沈んでしまってね、それが、そのまま博物館でね、その当時の歴史を伝えるという、そういう、まあ役割を得たというのは何かね、何かいい感じのことを言おうと思ったが何も思いつかない。その次ね、1675年、グリニッジ天文台が着工された。死後線だな。グリニッジといえば。地図に引いてある縦の線。縦の線の基準、0度となるのが、このグリニッジ天文台の窓だ。その他、1793年には、パリのルーブル美術館が開館している。そして2003年にはね、人類史上初の宇宙結婚式。というものが行われている。宇宙結婚式といってもまあ、新郎新婦が宇宙に上がってね、宇宙新婦さんが聖書を読むというわけではなく、宇宙ステーションにいた宇宙飛行士と地上にいる婚約者とかが、その二人が宇宙と地上で通信衛星で、衛星通信でまあ、結婚式を行ったという。だからまあ、不完全な形でのまあ、不完全だがまあ、人類初の宇宙結婚式だったということだな。その他、語呂合わせでいろんな記念日がある。8、10というわけで、宿の日、ハートの日、焼き鳥の日、ハットで帽子の日、パレットの日、とまあいろんな語呂合わせが今日もあった。それではまた3日後。さよなら。はい、ジョンドーでーす。というわけですけどもね。まあね、ジョンドーですけどもね、いやー、忙しいのでね、なかなかジョンドーはないですよ。ね、もうね、正直ね、メイデンティティクライシスは間に合わないと思った方がいいですね。間に合わないと思ってもらった方が、ね、これは。ね、なかなかね、書く時間も取れませんしね、なかなか、もう一週間ないですね。その連載開始予定まで。8月の、16日、16ですね。4年前の16日に、まあ連載が終わってるので、まあその日に、 メイドの続編をやるという話をね、ずっとやってきたんですけども、どうも間に合いそうにないので、それは忘れてもらって構いません。ね、まあ、そのうち始めますけどね、これは。なのでね、やっぱりね、一番最初なんで、一応まあ背景とかもちゃんとね、書かないと、あれだなと思ってるんですけども、やっぱりね、なかなか、背景ってのは難しいもんで、ね、それでね、ずっと悩んでて気づいたんですけど、背景書こうと思ったら、多分ね、ググるより、カメラ持って、外に行った方が早いですね、これ。絶対。結局、イメケンしても、結局合うものを探さないといけなかったり、頭の中で角度変えたりしないといけないんで、まあ明らかにね、ちょっと行けそうにない、外国とか、なんか、SF 的な何かとか、だったら、まあ話は別ですけども、普通に街中とかね、そういうものの背景を描きたいんだったら、絶対カメラ持って、家から出た方が、絶対楽ですし、早いですよ、これは。ね、これはもう、実感しましたね、今回、それを。ね、それでね、まあ、ね、だからね、やることが、ジョン・ドー側で言うことがないんですけども、まあ、ありませんっていうのもね、なんなんでね。まあ、僕ね、最近気づいたんですけどもね、デュエル部はね、やっぱりその、デュエルをね、ちょっと省略しようと思ったんですよ。この、まどかとね、静かのデュエルで。で、どうもね、それが難しいなと思ってて、で、なぜかと、ね、それ自分で気づいて、次回からね、改善していこうと思うんですけども、この僕がね、デュエル書くときに、まず、まあ、どっちが勝つとか、このカードを使ってデュエルするとか、そういうものをまあ、そういう、使いたいものとかそういうものを決めて、でまあ、頭の中でまあ、紙に書きながら、最初の手札がこれで、こうあって、デュエル勝つみたいな、そういうのを全部まあ、僕は出てこない手札まで全部決めちゃう、たちなんで、全部決めちゃうんですけども、でまあ、とりあえずデュエルを作ると。で、そのデュエルに後からドラマを当てはめていくっていうことを僕はしてるんですけども、だからこのデュエルにドラマを、デュエルのその一挙手一足手一挙手一投足かに、そこにドラマを当てはめてるせいで、デュエルを省略できないんですね。で、まぁ、ちょっとね、先の話になるんですけども、例えば、マドカが、ネオスに、ネオスフォースを装備させて、攻撃する。で、静香が、その返しのターンで、ダイダロスを召喚する。で、ネオダイダロスまで行くっていう。ちょっともう、ネタバレになっちゃうんですけどね。まぁ、それ言っちゃうんですけども、そういう話があるんですけども、そこに、まず、ネオスフォースをドローして、で、ネオスに装備させると。で、静香よ。お前は、俺と同類だから、そんな。その時点ではもう、デュエル部のメンバーはその場に来てるんですね。で、仲間とかそんなん言ってるけど、お前は俺と同じで、一匹狼だろと。お前には、友達とか、いないだろみたいなことを言う。で、そのデュエルを遠くから見てる、リョウたちが、おい、あれ、Dインパクターつけてるぞと気づく。おい、大丈夫かみたいな、なって、やべえよってなって、ネオスフォースつけたネオスで攻撃して、バーンダメージがいって、で、静香が、フラッとなって一瞬気を失ってる間に、回想シーンに入って、静香とトーマの出会いですね。だから静香が治療のためにワロスからニートに移って、そこで、トーマと出会って、デュエルを始めて、まあ、ニートに、もうそのまま住んでしまうっていう、そういう、説明の解説、回想シーンがあって、その回想が解けて、で、その回想シーンの中で、トーマから最初にもらったカードがダイダロスなんですよ。ダイダロスが表紙の、デッキ、なんで、ちょっと名前ちょっと忘れましたけども、スターターでねえや、構築済みデッキを、トーマからもらって、だからダイダロスっていうのが自分の原点のカードだと。で、ネオダイダロスが自分の原点のカードで、手札の残ってる1枚がネオダイダロスだと。で、 ここで、じゃあ、俺はダイダロスを引くしかないじゃないか。で、ダイダロス引いて、コルダに持ってたネオダイダロスをバーンって出して、バーンって全部リセットして、ドーン攻撃終わりみたいな。リセットしないか。まあ、とにかく、そういう風に、カードの一個一個に関連付けてドラマを作っちゃってるんで、デュエルの省略ができないんですね。これまあそのデュエル省略する気はなかったんで、そういう作り方を今までしてたんですけども、ね、実際問題、あんまりデュエルを、ね、くっきりはっきりやっても、そんなに効果はないと思うんで、だから次回から、まあ次回トーマのお姉さんのデュエルをやる予定ですけども、そこはね、デュエルを省略しても済む、デュエルを省略しても大丈夫なようなドラマを作っていくつもりで、まあ、作ります。まだね、デュエルの構成作ってないんですよ。このね、マドカ対シズカのこの戦いまでは、結構前々から、もうずっとデュエルの構成作って温めてきてる話なんですけども、まあそうするとね、やっぱり、古いカードばっかりになっちゃうんで、デュエルの構成作ったのが2年前みたいな風になっちゃって、2年前のカードしか出ないぞみたいな風になっちゃうんで、そこは柔軟に変えるために、まあ、なるべく、デュエルの構成考えるのは、デュエルを描く直前に、するように、まあ、これからはしていくんで、まあ、多分ね、次のデュエルね、シンクロとか、エクシーズとか、出ると思います。まだちょっとデュエル構成してみないとわかんないですけどもね。なんでね、まあ、ね、多分、9月まではね、なかなか書く時間取れないと思うんでね、その辺が、やっぱりね、デュエル部はね、一回デュエルするのに一年かかりますね、どうしたって。やっぱり、デュエルを省略するね、術を確立していかないとね、本格的に連載まで何十年かかるんだ、完結まで何十年っていう話にね、なってきちゃうんでね、その辺は、省略しつつ、まあ、残すべきとこは残しつつみたいな感じでやっていければと、なと思ってます。はい、では。インクスラッシュジョンドー、本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラー。